三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日は、ワールズエンド、酔っ払いが世界を救う、はい、を TJOY バンダイで見ました。サイモン・ペッグ主演の
ビッグフロスト、
ビッグフロスト監督、サイモン・ペッグが監督だ。
エドガー・ライトが監督。
エドガー・ライト、
サイモン・ペッグとビッグフロスト、いつものあの
デブと
デブとか、そう
ハゲ
ハゲの二人組、
ショーン・オブ・ザ・デッドとかね、
あとあれあれです、ホットパーツとか、
ホットパーツ、
あと宇宙人ポールもする、
は
い、あれは監督で
知ってますけど、アメリカの映画、さてそんな映画で我々は一体どんな、今日はガストで見ました。なぜなら TJOY バンダイなので近くにサイゼリアがないんです。ガストデザートを注文するでしょう。
お待たせいたしました。お伺いします。
はい。プリンバナナサンデーとドリンクお願いします。
はい。プリンバナナサンデーと、ドリンクはお一つ。
はい。
あ、同じものでお願いします。
はい。すべてじゃあお二つで、
はい、
わかりました。以上でよろしいでしょうか。
はい。お願いします。
失礼します。
どうも。まあいつもとね、ちょっと。レートが違って、いつも一番高いので300いくらだっけ
?398
円ぐらいですかね。あ、そっか。それがね、ガストはちょっと100円ぐらい高くて、まあ、その次が、あ、まあ、479円が一番高いので、その次が
459円。399があります。
そうだね、399もあって、プリンバナナサンデーは、まあ、4番手ぐらいかな。
そうですね、それぐらいかなと。
うん、まあ、星で言えば3つ半ぐらいな。
ああ、まあ、俺、途中まで。
あ、こっちにもあったぞ。
あ、
これでもよかったな。
あ、俺のやつにないんです。
あ、そうか、
まあ、まあ、でもこれぐらいの値段だろうなっていう、
そうだね、
気がしました。
ええー、
というのも俺あれなんですよね、あの途中までだったら全然一番高いやつくれたなって思って、
そう、なんかね、宇宙人の侵略がなんかしょぼいっていうか、
あ、でもあれインベーションっていう映画とか、あとボディースナッチャーズっていう、
ボディースナッチャーズ、
割とああいう映画ですよね。
そうだけど、なんかまあそれはそうなんだけど、なんかそのなんていうかな、なんか緩いっていうか、
俺緩いっていうよりは着地点がひどすぎて、なんかひどいっていうか、分からなくないけれど、そういう持ち方やるのやめようよっていうやり方で。
でもね、ボディースナッチャーと明らかに違うのは、あの当時のボディースナッチャーって、こういうとんでもない侵略方法でびっくりしろっていう作りだったでしょ、今回はやっぱパロディみたいなのを前提にして表現してると思うんだよ。
あ、でもボディースナッチャーズの4回目のリメイクのその、ダニエル・クレイグと、あと、あの人、ニコール・キットマンが出たインベーションという映画の、
見たような気がするな。
エンディングが割とあんな感じだったんですよ、ね。侵略はしなかったんですけれど、それで世界はまだ不安定だしっていう終わり方で、こういうのなくならないもんかって言って、終わるっていう感じで、割と今回の映画の趣旨と似てるなと思って。
だけど今回のは気に入らないの？
いや、今回はそういう終わりじゃないじゃないですか。
どんな終わりだっけ？
もうその酔っ払い道の功能で、なんか自分の、
宇宙人が呆れて帰っちゃうみたいな、
そこまで すごい面白いんですよ、なのに最後帰った結果がああいうことになりましたっていうオチが、あまりにもなんか
文明がなくなっちゃうみたいな、そうだね、
エスケープフロム LA みたいな終わり方になってて、
マッドマックス2のみたいな世界になっちゃう。
最後そういうなんか北斗の拳みたいな感じに終わるのも、いや、最後はそういうことで終わらせてほしくなかったなっていう。
あ、そう。
なんか結局宇宙人も酔っ払った人間相手にしてらんねえっつって終わって、で、あの主人公がなんかちょっと今までなんか自分の人生を病んで、あの、もう悔やんでたわけじゃないですか。
そうだね、アル中で治療を受けてたんだよね、それを北確信してた。
それをあの時点でなんか あの主人公ってなんか自分にもなんか重なってるような気がしてて、なんかニック・フロストがなんかずっとなんか憧れてたとか、なんかそういう感じでなんか喧嘩するじゃないですか、
うんうん、
あ自分にはこういう仲間もいねえなと思って、だんだんなんか切なくなってちょっと泣きそうになってたんですけれど、で宇宙人が去って、うん、あの主人公が成長するんだと思って、なんか自分にもそういうことがあったらいいなっていう感じで終わってくれればいいのに、うんうん、終わりがああいう風だと
新しい古文を従えて
共感もできねえしと思って、
あそう
詰まったくはないんですけれど、
そうか、俺でもねやっぱりね宇宙人がね緩いのは緩いっていうか、何がしたいのか分かんないっていう感じがすごいあって、あんなソフビ人形みたいなさ関節で頭とかすぐ割れちゃうし、それでね侵略して入れ替わってますとか言われてもなんかあんま腑に落ちない、まあ、ギャグで描いてるみたいな、コメディだっていう割り切り方もあるかもしれないけど、
そうですね、
うん、
それこそインベーションの時良かったのは、あれ菌みたいにこう寝たらそれが侵食されてっていうので、人間のままなんですよね、それでああいうロボットみたいに侵食されていくっていう、うん、あれだったら分かるんですけれど、ロボットにする意味が本当に分かんない。
今回もさ、あのおじいちゃんがさ、唾液でなんか侵略支配されちゃうからストローを使ってるんだみたいなこと言ったけど、あんま関係なかったよね。
あのなんかサンド マーマレードサンドイッチだかっていう、
そうだね、
あ
の3人の美女が同級生なのに高校生のままの姿でいたっていうね。
でサイモン・ペックもニック・グロストもそれにやられてっていう感じで、うん、あれあの時に侵略されねえのとか思って、
ね、あのまあそれはあのじいちゃんが勝手な思い込みだっていう風な、あの理解の仕方はできるんだけど、はい、ありがとうございます。
ゆっくり
どうぞ。はい、どうも。まあその前半はね素晴らしいんだよね。
前半も本当ちょっと青春映画。
サイモン・ペックが同級生を訪ねてて、あの日できなかったことをやり直すんだっつって12軒のパブを地元に帰って一晩で回り尽くすみたいなね。でもあの12パイントとか言って何リットルとかじゃないからちょっと量の単位が分かんないんだよね。
あれ確か750とかなんかそれくらいじゃない？ 700 とか
1パインド750
700、ちょっと調べてみます。
そうだね、だから、一升瓶で何本とかね3号缶で何本みたいな言ってもらわないとちょっとあんまそうなんか役でその辺ちょっとちょろっと注釈出してくれればいいのに。
あ、書いてありました。473.176473ミリリットル。
だいたい500だ。
500ですね。
5人で60パインド飲むとか言ってたんだっけ？
基本的に全部飲むと、そうすると
6人6リットル
ですね。
ビールを。
ビールを。
あでもねイギリスのビールって日本の生ビールみたいなぐいぐい飲むのと違って苦くってすごい飲みにくいんだよね。
でもぬるいんですよね。
この映画だとすごいぐいぐい飲んでた。
だから最初素晴らしいなと思ったのが、うん、5人揃って、あのビールを一気に飲んで、同じタイミングでコンって押すシーンとかすごいよくできてるなと思って。
本当苦くて飲みづらいからちびちび舐めるように飲む。
今回だから最初の思い出のシーンと、あの現在そのエイリアンに襲われるシーンで同じシーンからあの被るっていうところとかいいなと思って、青春時代にやった行為と同じ風になんかなぞっていくっていうところがすごいよって。
1990年の24年前を23年前かな映画だとね。
ですね、1年違いなんで。
となぞってやり直すんだっつって、で音楽が当時流行ったプライマルスクリームとかティーンエイジファンクラブとか、もうそれだけでももうたまんなくなっちゃう。
あの車の設定もいいですよね。なんか、
うん、
いや、あのままのもので、なんかこのカセット懐かしいなっつったら、あのままのやつだっつって、
プレイヤーに入ってたっつってね。当時まだカセット時代だからね、
なんかみんなちょっと呆れてる感じの、あの車内が大好きなんです
よ。うん、90年代の車って、あ、まああれでも90年だから80年代の車だよね。
ですね。それ親父のなんか入っちゃったのやつを、多分サイモンペックがまた買い取ってっていう感じで、
四角くてかっこいい。
いや、なんかいい車だなと思って、
ねえ、燃費が悪そう。
あ、でもなんでしょう、ま、田舎は退屈だっていうのとかいいなと思って、
うん、
なんか見てば見るほど今回のゲイリーがなんか自分のように思えてきちゃって、なんか
主人公のゲイリーは、まあでも冒頭でなんかアル中の、うん、
セラピー、
そう、あのカウンセリング、グループカウンセリングみたいにしてるんだよね、でどうやら他の4人がみんな会社でそこそこの地位だったり家庭を築いてるのに、ね、ずっとなんか学生気分のまんま大人になっちゃったみたいな。
で最初になんかその、うん、パブ行こうとして失敗して、
うん、
あの最終的に丘に行って見た日が最高の日で、うん、それ以降は下がってるっていう話が、
そう、最高の楽しい一日だった、これからもっとどんどん楽しくなると思ったらそこがピークだったって言ってね。
あそこがもうそのオープニングの5分にもうやられちゃって、
うーん、ほんとそうなんだよ。なんかここで終わればいいのになみたいな瞬間があっても、人生はだらだら続いてしまう。
だから俺多分このエンディングに求めたのは、あれを超えるやっぱ夜だったんだと思うんですよ、うん、
ああなるほど。
なのに人生で最悪の、
うん、
あの結末っていうか選択をしてしまったのかもしれないっていうような感じに落とされちゃったんで、ラストで、
まあ宇宙人に支配されるよりかは全然いいけどね。
まあそうなんですけれど、でもこの12件やれなかったことをやれば自分は何か変われて、今度はなんか人のためにでも生きれるのかなと思ったら、人類によって最悪の結果をやっちゃったっていう、なんかそこがもうなんか耐えられなかったっていうか、
まあその後も飲み続けてるからね。
なんかあのスコット・ピルグリムの時も言ったんですけれど、まあ、あれは全然応援できなかったんですけれど、スコット・ピルグリムも成長しないじゃないですか。
そうだね。
エドガー・ライトは成長させたくねえのかなと思って。
アンチテージなのかな、そういう一般的な感動ストーリーみたいなのにゲッて思ってるのかもしれない。
でも今考えてみると、何でしたっけ、ショー・オブ・ザ・レッドの時も、結局あの主人公は成長してないですよね。
そうだね、生き延びただけだよね。
生き延びただけで、友達ゾンビになっても、あのそいつを生かして遊んでるっていうのを考えると、やっぱ成長してないなと、
で、まあ、俺は成長するしないは映画に別にそんなに求めないよ。
なんかいや今回のやつはやっぱ自分にちょっと重なったんで、何か成長、そう、自分でもそういうのが、この先あればなっていうのをちょっとこの主人公を通してみたんで、
それに勇気を与えてくれると。
最近ちょっといろいろあって落ち込んでて、ワールドエンドの話聞いた時に、あ、ちょっとなんか勇気もらえるかなと思った結果があのエンディングだったんで、
あ、じゃあちょっと話は変わるけど、ジェイソン・ステイサムの新作ハミングバードはね、多分勇気を与えてくれるよ。
それは絶対見ないとな、いや、だからつって俺はこの映画は嫌いじゃないですよ。やっぱスコット・ピルグリムのことひどくないです
し、いい場面はすごいいっぱいあったもんね。
あとエドガー・ライトだ的だなと思ったのが、やっぱ車の離婚シーンで、シートベルトガチャガチャガチャって、
あのビールを釣るところもね、最初4杯ジャンジャンジャンってで一人だけ水出てジョボジョボジョボ
ああいうタイミングのセンスがすごい好きだな
と、うん、気持ちいい。
あと気持ちいいでもう一つあったのがトイレの最初の格闘シーンあったじゃないですか、うんうん、うまいなと思ったのが、
ね、なんか若者5人が主人公たちみたいにパブで飲んでてトイレで話しかけたらすっごい態度悪いんだよね、ずんずしかとして、そしたら格闘ファイト始まったと思ったら首がスポンって取れて青い血が出てきちゃう。あそこでね、なんかこれ酔っ払って夢見てんのかなって思ってたらどうやら現実だったんだよね。
そうです。であの格闘シーンでうまいなと思ったのが編集の切り方が うまいせいか結構長回しに見えたりするんですよね、
うん、そうそう、最後の方のクライマックスの格闘シーンもワンカットに見えるんだよね。
あのこうカメラを動かして素早くなったシーンで切り替わってると思うんですけれど、うんうんうん、すごいそれが気持ちよくて、
サイモン・ペッグがこれだけは飲ませるってなかなかビールが飲めない場面がジャッキー・チェンみたい
水拳みたいな感じですごいんですよね自分の中で分かったんですよ、あのスコット・ピルグリムの嫌いなところっていうのがもう一つあって、
ええ、
俺が好きなジャンルをなんか中途半端にやられて、
うん、おもちゃにしやがってお
もちゃにしやがってっていう怒りがあって、
うん、
あのカンフーとかアニメ好きな人だとこれぐらいなぞってればいいよねみたいな感じでしたので、うん、なんかねおしゃれでしょって言われてるようなのをぶつけられてるような気がして、
うん、
いやいやなんか中途半端にやらないでくれるっていうのがスコット・ピルグリムだったんですけど、
うん、なんかねスコット・ピルグリムはねスパイダーマンの新作みたいにやっぱ主人公が調子こいててイライラするんだよね。
だからこいつに共感しろって言うのは共感できねえしと思って応援もしたくないよと思って、うん、
やっぱスパイダーマンは暗くないと納得できないなって改めて思ったよ。
あツイッターで書いてありましたね、 60% ぐらいの力でやってる気がする。
そうそう、片手間にしてなんかさ本当バスケットのさ超強い人が弱いものをこうなんかからかい半分でボールを回してるみたいなイラッとする感じがあるんだよね。
まだちょっと見れてないんで、
うん、
でも原作と一緒だよっていうのがいろいろなところで書いてあったんで。あ、
原作そういうのなんだ。
原作知ってるんですよ。
へえ、俺原作なんかそんなの知ったこっちゃねえよ
あの子がどうなるかとかは知ってるんですよ。でも見に行く勇気ないなと思ったのが、
うん、
一つは2時間半あるっていうなんか、
うん、まあ面白いからね、あのイライラする部分は個人の趣味の問題だけど全体的には面白いよ。
あ、そうですか。ちょっと行ってみようかな、まあ、とりあえずそのワールズエンド、
うん、
いや酒は確かに飲みたくなるなと思って、
うん、あの東秀夫のアルチュー病棟っていうエッセイ漫画を東秀夫さんが本当にホームレスだったりアルチューだったりした前は失踪日記っていうのを書いてて、その第2弾でアルチュー病棟っていうのが本当深刻にそういうアルチューの人が病院に入って酒を抜くためのリハビリをするっていうので、こういう感じなのかなって思って、みんな本当真剣に飲むのをやめようとしてるんだ、でも中には滑るって確か言ったと思うんだけど滑っちゃってまた酒に戻っていく人がいて、サイモン・ペグはそういう段階なのかなって
。うちの親父が最後死ぬ1年前ぐらいはもう完璧にアル中で、お酒一応全部隠してたりしたんですけれど、料理酒まで飲むようになっちゃって、ちょっとそれを思い出したっていう感じ。
あれ糖尿病とかもあったの？
いや、うちの親父なんだろう、すごい痩せてて、
お
そういうのあったのかな。一応クモ膜下やっていろんな薬は飲んでたんですけれど、まあまあ。
そうか、糖尿病についても最近調べたらもう怖くなっちゃってさ。
怖いです
ね。ねえ、失明したり足を切ったりするんだよ。
ありますね。
くれぐれもお酒好きの皆さん気をつけてください。
ワールドエンドではそういうところはまずないんで、
まあ、酒の負の側面はそんなに描いてなかったもんね。
ないですね。なんか、あの頭 壊されたあの仲間いたじゃないですか、
うんうんうんうん、
ピーターでしたっけ、うん、あいつあれですよね、
いつ入れ替わったのかよく分かんなかった
ね、トイレ行った時に入れ替わってたっていう、
あ
いつあれですよね、ホビットですよね、
あホビットなんだ
主人公の、
あ
マーティンなんとかっていう人です、
へえ。
誰かに似てんなってずっと思いながら見てて、
うん、
いやあとトイレであの女の人とやれると思ってなんか行ってぶん殴られてなんか壊れ中っていう看板をぶら下げられるとか、それがちゃんとあの次のパブで役に立ってるとかすごいいいなっていう、
それを素直にずっとぶら下げたまま歩いていくもんね、
いやカイザー、いやーいいなこいつと思って、
うん、まあね、ああいう友情の感じとかすごいいいんだけどな、
あこんな仲間はいないし、田舎にこういうところもないしっていう
ね、
あいつは自分で何もないっていう話をしてるけれど、うん、いや俺の方がねえよと思いながら
なんか
しみじみは切なくなっちゃって、
うん、俺もゲイリーと一緒だよ、同級生の友達なんかいないもん、こうして10個も年下の南出君と映画見て喋ってる、
それでも仕事とかでいろいろいるじゃないですか、今日のその、うん、あのコンバットレックさんとかの話聞いてると、やっぱりその編集者の何々さんとかいう話聞いてると、
うん、
いろいろいるなと思って、
あそう
なんかちょっとそこも切なくなっちゃって、
あ
いやでもなんかそういったところでいろいろ考えさせてくれたところはいいんですけど、本当に残念なのがあのエンディングっていう、
そっか、
うん、
いや俺はもっとピリッとした宇宙人で本当になんかただゾロゾロ歩いてくるだけでイライラするんだよね、
あの目開いた感じとか口開けてガーって襲ってくるのは怖くていいんですけれど、
うん、
確かに間に蹴っちゃ
う、だって何の戦略もないじゃん、数で攻めてくるだけだよ、うん、
あとあれですね、ピアズ・ブロズナン出てましたね、
あ何の役で、
あのシェパード教授、
あああの人そうなんだ、
だから
007
ダブル、そうです、あの1個前のジェームズ・ボンドで、
うん、
考えてみるとあのホットファーズの時もあの、うん、最後の悪役っていうのがティモシー・ダルトンで、
うん、
007俳優だったんで、
お、
まあ、そういうの使ってるんだ、まあ、イギリスだから使えるんだろうな、
最後にワールズ・エンドっていうパブに行って、ガーって降りていくと、その侵略された人間がずらって並んでて、この中に人間はいるのかって言ったら、3人出てくるけど、あれ1人はさ、あのおじいちゃんで、もう1人は大麻の売人、
いや大麻の売人の他に2人いて、
あそう
パブに、で大麻の売人が結局電話で、うん、お前結局侵略されるっつって、
ペラペラ喋ったから怒りを買っちゃったのかな、あの二人誰、
あの二人は何でしょう、いたんかなって、
全然分かんなかった、
急にパフで出てきてそのもしかするとオープニングの流れで何かいたのかもしれないなっていう、
うん、
あの結局もう一人の仲間がトラウマでいじめられたトラウマのやつも、
うん、
ちゃんとあのオープニングのところでいじめてたシーンはあったんで、
そうだね、頭をバーンってカバンぶつけたりしてたやつだよね、
だから何かしら出てたのかもしれないです
ね、そうだね、
あいつのだから宇宙人に捕まってもいいからこいつにだけは復讐したいっていう気持ちがすっごい良くて、
うん、
あのもう頭壊れても横から木の棒を持ってきて殴りつけるとか、
ねえ、
すごいいいなと思って、
うん、あの木を壊れた頭に刺すかと思ったらそうじゃなかった
それで叩くっていう、
うん
うん、だからいいシーンいっぱいあるんですよね、
そうだね、
ああいった思い出話とか、うん、俺は知らないはずなのになんで笑えてるんだろうなとか、そういうのも、
え、どういうこと？
なんか過去の話をなんかみんなしてるわけじゃないですか、
うんうん、
それは俺らが知らないのになんかこのテンポでなんか、うんうん、こいつのあだ名はこうだったみたいなことをずっと言ってる感じがなんかすごい楽しくて、まあ、
仲良さそうでいいよね、うんうん、であのデブのニック・フロストが一体なんでそんなに嫌がってるのかなって思ったら、交通事故を起こした後放置されちゃったん
で、
大体動脈を切ってもう死んじゃうよねそんなので
、その後に喧嘩で、
でもどういう それでずっとついていこうと思ってたのに見捨てやがってみたいなことだったのかな。あれなんで喧嘩ずっと絶交してたの？
結局金の件とかもあったんじゃないですか。
金の件600ポンド、
ポンドとか、あと最初病院に連れてこうとして車で事故って、うん、で病院で一緒にな
んか事故って怪我したんじゃないんだ。
病院かなんかに連れてくためになんか車だからなんかに乗せて、うん、で運転してた時に事故って、うん、で怪我して、うんうん、で運んだのにそいつは急にいなくなるしっていうのでそれで絶交してたっていう話かなんか。
自分が車を事故らせたから気まずかったのかな。
どうなんでしょう、ちょっとそこが
ねえ、なんとなく分かったような分かんないようなみたいな、
うん、でもそのついてきたかったのにっていうのがちょっと
切なかったね。
ああこんななんかバカなことやっててもついてきたかったんだなって、
うん
うん、だからオープニングのいたずらのシーンとかもすごい好きなんですよね。
どんないたずらだっけ。
あの学校の中で非常ベルをしたり、わざわざなんかみんなでこうなんでしょう、ちょっとした塀を飛び越えたりするとか、
うん、
あのプールに飛び込んだりするとか、そういうシーンとかいいなと思って。
そんな場面あったっけ。忘れてしまった。
あのみんな並列してレザボーみたいにスローモーションで歩いてるシーンとか、でエドガー・ライトはやっぱ好きだなと思ったのが、あの何でしたっけ、ちょっとした塀とかをこうよじ登っていくシーンとかってあの人らしいなと思って、ホットパズでもやってましたし。
そう、でも年の割にはみんなすごい走るし動けるよね。
驚いたのがみんな40代っていう話だったの。
多分あのサイモン・ペッグ俺とため年ぐらいなん
で、ね、40です。
40? そんな若いんだ。
だからショーン・オブ・ザ・デッド撮った時はもうまだ20とか30ぐらいだと思って、
じゃあ90年なんてまだ高校生とかだった。あ、そっか、そうだね、
確か40代って書いてあった気がするんですよね。なんかいやベドガーライトちょっと 見直した作品ですよ。
まあでもそんなに完全に腑にもう大傑作だって。
やっぱ40ですね。74年生まれ
5個下か。
この人俳優もやってるみたいですね。なんかリトルランボーズとかにも出てた。
リトルランボーズすげえ面白かった。
あの何でしたっけ、ダブルザの人が嫌いだったんですよ、死んじゃった人が。
あ、そうなの。
なんか子供があんま好きじゃないっていう
話。安西水丸さんが、ええ子供嫌いなんだ。
子供と犬と高いところだから嫌いでっていう話で、その中でまだ許せるのは子供だっていう話じゃない。
クリフハンガー見ればいい。
ああ、なんかサイモン・ペックじゃねえ、あのエドガー・ライトをあれですね、ウィキペディアにあの2013年のトップ載せてる。
トップ？
あ、トップ10。みたいな。1位ゼログラビティ、うん、2位スプリングブレイカーズ。
スプリングブレイカーズ俺も2位か3位だった。
3位がブルージャスミン。
あ、ブルージャスミン、この一昨日ぐらい見てすごい良かった。
あ、4がビフォーミッドナイト。
見てない。
恋する リベアーチ。あ、プリズナーズも入ってますね。
プリズナーズこの前見たけどちょっと、ね、うとうとしちゃった。
あとブリングリンとか、
あ、
ラッシュ、プライドというぞ。
ラッシュ良かった。
あー、でも結構メジャー作品ばっかりですね。
そうだね。
本当でも前作が嫌いだったなと思って。出会ったのも悪かったんですよね。なんか見せられて、字幕もないやつをちょっと見せられたのが。
字幕あっても正直全然面白くなかったよ。
あ、三平の1回目が。
そうだね。なんだっけタイトル。
スコット・ピルグリム、ピルグリム VS ジャークな元カレ
軍団。本当になんか上っ面だけみたいな映画でイライラしちゃった。
でもその後に見たのがアジャストメントで、前回もっと上手いの口をけばよかったっていう。
アジャストメントはもうどんなあれもなんか入れ替わるやつじゃなかった。
あれはなんか未来が操人の人生はなんかいろんな施設によって操られてるっていうのがあって、う
ん、そっか、なんかどこでもドアみたいなのが
ありました。
次やった
すげえ見てがっかりしたいから。
そうだね。まあ三平映画館も一周したってことかな。
え、今で何も
うすごいね、100回以上やってる。
あ、やっぱそれやってる。多分俺も30回ぐらいはやってる。
三平、新潟がもう40近くて、三平東京が34回ぐらいで、あと特別編でちょろちょろ30何回やってるから、あ、特別編映画見たのと、ベスト10シリーズとか、
あとなんか小林誠さんのなんかイベントがありましたね。
特別編。
特別編で。三編も歴史する
んですね。そうなんですよ。もうサーバーがいっぱいになりつつあって困ってるんで、引っ越しするかもしれない。
いやでも本当よかった。ちょっとそのラスト以外はちょっと元気出ました、俺も本
当。宇宙人がピリッとしなかったので、あんまりハラハラできなかった。
まあもしかしてあのロボットにした理由はあの何でしたっけ、カンフーやってるのがやっぱり、カンフーとか格闘するシーンに違和感を持たせたくなかったっていうのがあるじゃないですか。
そうだね。
やっぱあの侵略したやつらが強くてもあそこまでできないっていうのが、
素手で戦わないといけないからね。
徹底的にもうぶち壊すっていうのをやっぱ、あれあんま後味悪く見せたくないっていう。
じゃ例えばさ、侵略してる人が本当にまだ侵略し始めで一人だけだったらみたいなのは、そいつがそこそこ強くて5人がかりでちょうど拮抗するぐらいの強さ。
なんだろうでもよく考えてみればあんなロボットにして、あのたかだか4敗に負けてるっていうのもなんか
ねえ、
あとワールドエンドを今考えると、ワールドエンドを基地にしてる理由もよくわからないなというのと、
ね
え、12杯目のビールは誰が入れたんだろうっていう。
そうだね、ポンって置いてあったんだよね。
12って書いてあって、
それを飲もうとしたらあそこでさ必要に飲まさないっていう行動も、サイモンテックが飲もうとするとニック・フロストがすごい邪魔をするっていうのも意味が分かんない。飲ませりゃいいじゃんって
。結局そのなんでしょう、完成させたくなかったんじゃないですかね。あのなんだろう、
一緒にずっともっと騒いでいたいと、
これが終わったらもうこの部下はこれをやらなくなるんじゃないかっていうので、せっかく昔みたいに戻れたのに、これで終わるんじゃないかっていう心配をしてたんじゃないですか、
ね。まああるかもしれないけど、それどころの騒ぎじゃないよ。
今そんなことで騒いでるなよっていう。あの家庭を持とう、あの家庭を持とうとしたっていうのとかすごいいいなと思って。指輪食われたのに最後は取り戻すシーンとか、あ、そういうことかと思って。
ねえ、でも実は実家に帰ってきた、2人の子供と奥さんが。
だけれど、あの、世界がなくなったことで帰ってきたっていうのもなかなかすごいなと思って。
ねえ。いや、もうちょっと宇宙人は真面目に侵略してほしかったですね。
でもあのネットワークがどうのこうのっていうのは宇宙人の責任のせいで、
スマホが発達したのは宇宙人のせい、
世界は便利になって狭くなったっていうのとか、そういう話が良かったなとは思います。
あ、そう、いや、なんかそれは開発者に失礼だろうって思っちゃった
まあまあ、最後以外は本当に俺はいい映画、
そういうわけで、ではまたさようなら。